今日は創世記の17章9節から14節までです。創世記の17章9節から14節。次で神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫とともに世々にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方とまたあなたの後のあなたの子孫との間であなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものも、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取ったものも、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉の上に記されなければならない。包皮の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。神様はアブラハムに全能の神として現れ、また名前をアブラム、すなわち父からアブラハム、すなわち多くの父へと名前を変えるように命じられました。そして、契約の印として、今度はアブラハムに割礼をするようにということを命じられました。言ってみれば契約書が渡されて、そしてそれにサインをしなさいということで、そのサインに当たるようなものが割礼です。それがそれを実際に実行しなくてはなりません。手術メッセージですね、民イスラエルの民は契約の箱を持ち出して、それを持ってくれば勝利すると思っておりましたけれども、しかし結局のところ大切なのは契約の箱を持ち出すことではなくて、その契約の箱に契約に書いてある内容を行使することが大事なわけでしたけれども、そのイスラエルのためは何をしていたか。例えば皆さんが結婚する段になって、で旦那さんと、これを旦那さんがこれを守ったら、私はいつでもどこでもあなたがもしいじめられていたらそこに飛んでいって相手を殴るし、あなたが必要なものがあればいつでも大金をはたいて買ってあげよう、いつでも変わらず愛してあげよう、でその契約の内容、例えば第一に私以外に夫があってはならないとか、あるいは、私以外の男の像を作ってはならないとか、あるいは結婚日を特別扱いしなさいとか、まあ、そういった契約を交わしたとします。まあ、こういう紙とかに契約書として、でも奥さんは 他の男と夫のようなことをしたりとか、あるいは結婚記念日をないがしろにしたりとか、そういった場合に妻がこの紙切れ持ち出して、でそれでいじめられている相手に私はこういうことがあるよって紙を突き出しても相手に殴られるだけです。夫は助けに来てくれません。それと同じように、契約とは契約の紙そのものが大事なのではなく、契約の内容を守ることが大事なわけなんですよ。いくら、ね、妻がその夫との約束を破っておきながら、ほらこれが夫との契約の紙だよ、私殴れるもんなら殴ってみようって、その紙の中に私以外に夫があってはならないって書いてあったら、当然 夫は助けに来てくれませんよね。契約は双方向で責任が生じるものです。割礼はこの神の民イスラエル人に対してこれを守りなさいというその契約のサインのようなものであり、そしてそれを行い実行することが大事なわけです。割礼はじゃあアブラハムの子孫にしか有効じゃないんだ、あるいは割礼とは男性がやるものなので女性は関係ないんだって思ってはなりません。ローマ人の手紙の2章の28節と29節をお読みします。ローマの2章の28と29、外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは人からではなく神から来るものです。アメン。つまり外見上のユダヤ人、確かにアブラハムの子孫の血縁的なユダヤ人は外見の体の割礼を施しておりますけれども、しかしイエス・キリストにつながる皆さんも割礼の民です。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼ですと書いてあります。この心という言葉、カルディアというギリシャ語で、これは心あるいは感覚あるいは思いです。その思いに心感覚に対して御言葉の刃物でによって肉が切り取られた者たちこそ誠の割礼の民です。割礼は男性の、奉仕の肉を削ぎ落とすものですけども、そこは神経が集中して、急所の部分です。非常に感覚があるところであり、また男性の象徴でもあります。皆さん自身の心、皆さん自身のその最も感覚的に研ぎ澄まされているその思い、それらの肉を削ぎ落とさなくてはならないんです。御言葉の剣によって。それは当然痛みを伴うものですけれども、しかしこの御言葉の剣によって皆さんの心に割礼を受けて肉を削ぎ落とし、肉の思い、それらを削ぎ落としたものこそが本当の割礼の民となるわけです。ですから別にイスラエル民族のに血縁関係があるかどうか関係なく、また男性女性も関係なく、むしろ皆さん自身が心の内にその肉の部分を削ぎ落として、痛みを伴ってでも削ぎ落としたものこそが割礼の民です。続いてコロサイ書の2章11節からお読みします。コロサイの2章の11節から、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として 凱旋の行列に加えられました。アーメン。ここにもあります。あなた方は人の手によらない割礼を受けた。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けた者たちです。つまりキリストにあって私たちは葬られて、そして肉は削ぎ落とされて、肉に対して死んだものとなって、そして蘇らされたものとなったわけです。もし私たちが相変わらず世の中に属し、肉に属しているのであれば、肉からまた世からいろいろと不利な攻め立てを受けます。世から債務証書が有効として、皆さんこれこれしなくては生きていけない、汗水流して、でそういうふうにやっていかなくては生きていけない、そういう世の中の手順に従って生きていかなくてはなりません。もし肉によって歩むのであれば、相変わらず肉を削ぎ落としてないのであれば。しかし御言葉の剣によって皆さんが肉を削ぎ落として、肉の思い、自分であれをやりたい、これをやりたいとか、神様の御言葉を聞くよりもむしろあのことこのことを礼拝の時間にしたいとか、そういった思いを切り捨てて、そしてキリストに服従させているのであれば、もはやこの皆さんを責め立てる債務証書、世からの債務証書も、また罪の債務証書もキリストのその御言葉の剣によって無効とされ、そして十字架にその証書ごと釘付けにされて、皆さんは新しく生まれたものとなるわけです。アブラハムに割礼の契約が与えられて、そしてこれを守り行いなさいと言われました。彼がそうすることによって、この神さんの祝福の契約は有効化されて力を帯びるものとなります。すなわち神さんの命令に従って自分自身のその心を御言葉の剣に服して、そして皆さんがたとえ痛みを伴うとしても、また感覚的に嫌だとしても、それでも御言葉の方に服するのであれば、この神様の祝福の約束は有効化されている状態になります。アブラハムはまだ名前がアブラムだった時代も神様に従順して父の家を出て行きました。まあ、彼はエジプトに行ったという失敗も犯しましたけれども、しかし御言葉の約束を信じて戦いに出て勝利しましたし、また、アブラムが星を見なさいと言われて出て、それを信じた、その信仰が義と認められました。アブラムはその後、アブラハムになった後も息子を差し出しなさいと言われた時、それに従順しました。神様がこうしなさいと言われて、そしてそれを我々の側が守ったから、アブラハムの側が守ったから、だからアブラハムはこのように祝福を受けたわけです。ですからキリスト教会に単に足しげく通えばいいというものではないですし、また外見上に何か割礼を受けるみたいな、なんかそういう苦行をするようなこと、その行為そのものが力を帯びるものではなく、皆さん自身が御言葉を守って御言葉に服従することこそ、力が、神様の力が有効化されるものです。でモーセに対して、出エジプト記のですね、12章43節と44節にこういうふうに書いてあります。出エジプトの12章の43と44、主はモーセとアロンに仰せられた。過ぎ越しの生贄に関する掟は次の通りである。外国人は誰もこれを食べてはならない。しかし誰でも金で買われた奴隷は、あなたが割礼を施せばこれを食べることができる。この過ぎ越しの生贄は、つまり罪の贖いの印であり、また滅ぼす者がその過ぎ越しの生贄の血が塗られた扉の内側に入ってこれないことの印です。 まり災いが及ばない印であり、命の印、守られることの印です。贖いの印です。その杉越の生贄を食べることができるには、まず金で買われた奴隷は割礼が施されなければ、それに預かることができない。私たちはイエス様によってその尊い血をという代金に支払われて買われました。私たちがその杉越の生贄、誠のほふられた子羊にの食卓に預かることができるには、まず割礼が施されなければなりません。私たちの肉が御言葉の剣によって切り落とされて、そして自分のその男性の象徴、まあ、男性は支配するものですね、神様から離れて肉の力で支配したいという、そのような男性的な肉の部分は切り落とされてこそ、初めてこの神様の側が提示してくださった贖いの誠の食物、誠の杉越のほふられた子羊を共に食することができるようになるわけです。こういうわけで私たちもですね、まあ、毎回礼拝に来て、でそれで、まあ、主日ごとに、また朝ごと夕ごとにここで礼拝を捧げておりましたけれども、私たちの側もこのアブラハムが割礼に従ったように、私たちも割礼を日々行使していなくてはなりません。ユダヤには確かに割礼を受けている人たちは大勢おります。肉の割礼を受けている人、しかし心の割礼を受けていない人は非常に多いものです。単に外見上の割礼を、ね、誇るものは、さっきのね、全く夫の約束を破ってこんな紙ペラを提示して主張しているような、そんな奥さん、悪い奥さんみたいなものです。皆さんはどうか心の割礼を受けて、そして皆さん自身の思いやまた感覚、そういったものはキリストの十字架に貼り付けて、御言葉の剣によって分断して、そしてキリストに服従するという心の割礼を受けてください。それはもちろん痛みを伴いますけれども、しかし聖霊が皆さんに麻酔の作用を及ぼして、なるべく痛くないように、むしろ切り取られた後が本当にすがすがしくなるようにしてくださいます。皆さんの心の割礼こそ大事です。もし皆さんの心が何か高ぶって、あの人ひどい、この人ひどいとか、御言葉ひどいとか、そういった思いが御言葉の剣によって分断して、そしてキリストに服従させ、そして心の割礼を受けて、この誠のほふられたキリストを味わって、そしてこの神様が約束されたすべての祝福の約束が皆さんの上に有効となり、そしてこの祝福の約束が皆さんを守り、そしてますます栄えていく、命であふれていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちもこの割礼と大いに関係があります。私たちはキリストにより心の割礼を受け、そしてイエスキリストにつくバプテスマにより、この肉は死に引き渡されました。今私たちが生きているのはキリストを信じる信仰のゆえです。そうであるからには、それらしくもはや肉に頼ることなく、またうずく心、波打つような感情、そういったものは御言葉に服すさせ、そして心の割礼を受けた状態であなたの御前に出て、そして初めてあなたからいただくすべての祝福の約束、あなたからの守り、あなたからの命の約束を私たちのものとすることができる私たちでありますように。ですよ、日々今日もまた肉を十字架に つきます。イエスよ、どうぞあなたが生きてください。あなたの命が生きてくる。あなたの守りが私たちの上にあり、そして十字架によって世と分断してあなたの側に収まりつつ生かしてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。